知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは知っておきたい災害時の食生活の注意点についてご紹介します。避難生活で生じる健康問題を予防するためにはどんなことを注意すればいいか、あらかじめ知っておきましょう。 1. 水分をしっかりとりましょう。避難生活では飲料水の不足やトイレ数の不足から水分摂取を控えがちです。また食事の量が減ると水分の摂取量も少なくなりがちです。水分が不足すると疲れやすい、頭痛、便秘、食欲の低下、体温の低下などが起こりやすくなります。血流を良くする血圧や血糖をコントロールするためには水分をしっかりとることが大切です。 2. しっかり食べましょう。食べ物が限られていることや慣れない環境などのために食欲が低下しがちです。体温や体の筋肉を維持するためにも提供された食事はしっかり食べましょう。高齢者の方はゼリー飲料や栄養素を強化した食品などが届いたら積極的に食べるようにしてください。 3. 体を動かしましょう。避難所生活では体を動かす量が減りがちです。食べることだけでなく体を動かすことも心がけましょう。足や足の指を動かしたり、かかとを上下に動かしたり、室内や外を少し歩く、また軽い体操などがおすすめです。災害時の口腔ケアについてです。災害時も風邪や肺炎の予防のために口腔ケアが大切です。歯磨きやうがいを必ず実施しましょう。また入れ歯はできれば毎食後、少なくとも1日に1度は外して洗いましょう。口腔ケアに介護を要する方、入れ歯の状態が悪い方は早めに医療スタッフや支援スタッフに相談しましょう。少ない水で歯磨きをする方法です。ペットボトルの水を歯ブラシに少しこぼし、ブラシに水分を含ませてから歯磨きをします。コップに水を入れてうがいをします。ブラシの汚れが多いときは、ティッシュなどでブラシの汚れを拭き取りながら磨きます。コップがもう少しある場合は、コップに水を入れてブラシを洗います。デンタルリンスなどがあれば、少量をコップに入れうがいをします。歯ブラシがない場合です。ペーパータオルやガーゼを少量の水で濡らし、歯の表面をこすってできる限り歯垢を除去します。別のペーパータオルなどに交換し、口の中を一通り優しく拭きます。この他にも口腔ケア用のウェットティッシュで拭き取る方法もあります。ここでは農林水産省のホームページから知っておきたい災害時の食生活の注意点をご紹介しました。乗り物で地震に遭遇した時に注意する点についてご紹介します。まず車を運転中の場合です。急ブレーキを踏めば予想外の事故を引き起こすことにつながります。揺れを感じたら 1. 急ブレーキは禁物です。ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。 2. エンジンを切り、揺れが収まるまでは車外に出ず、カーラジオから情報を入手します。3. 避難の必要がある場合は、車のキーはつけたままにし、ドアロックをしないで窓を閉めます。4. 連絡先を見えるところに置き、車検証などの貴重品を持ち、徒歩で避難します。車での避難は、緊急自動車などの妨げになりますのでやめましょう。高速道路では、普通の道路を走行中の対処に加え、次の点も気をつけましょう。高速走行しているので、ハザードランプを点滅させ、前後の車に注意を喚起します。高速道路では、およそ1キロごとに非常口が設けられており、ここから徒歩で地上に脱出することができます。次に、鉄道です。緊急停車に備え、怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりや吊り革をしっかり握りましょう。強い揺れを感知すると、電車は緊急停車します。座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合は手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従います。そして新幹線の場合です。新幹線は早期地震検知警戒システム揺れ出すが作動して緊急停車します。高速走行している場合が多いので座席に座っている場合には前に飛び出さないようにし、座席の間に体を隠し、立っている場合には手すりをしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従います。地下鉄です。震度5弱程度の揺れを観測した場合に運転を停止し、線路の途中なら安全を確認し、低速で最寄りの駅に向かいます。地下鉄の運行速度は時速40キロから50キロ程度です。座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停電になっても非常灯が1時間程度は点灯するので、慌てずに行動します。地下鉄によっては高圧電線が線路脇に設置されているので、勝手に線路に飛び降りると大変危険です。停車後は乗務員の指示に従います。次にバスに乗っている場合です。急ブレーキが踏まれる場合もあります。怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりや吊り革をしっかり握りましょう。強い揺れを感じた場合に、危険を回避するために急ブレーキが踏まれることもあります。座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりや吊り革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。そして停車後は乗務員の指示に従います。ここでは、乗り物で地震に遭遇した際、気をつける点をご紹介いたしました。バッテリーの盗難についてです。トラックのバッテリーの盗難が多発しています。車両の部品を盗む手口を部品狙いと言います。部品狙いのうちバッテリーを盗まれたのはおよそ 40% に上ります。事業所の敷地内や工事現場などに駐車している間に盗まれているので、防犯カメラやセンサーライト、盗難防止ネジなどを活用して被害に遭わないように注意してください。被害に遭わないためには、駐車場所の防犯環境の整備が重要です。防犯カメラ、センサーライトなどを設置し、盗難防止ネジなどの装着、これは様々な種類がありますので、予算に応じて検討してください。また、駐車場などで不審者や不審車両を発見したときは、110番通報をお願いします。次は電動工具の盗難についてです。バッテリーの盗難に続いて電動工具を狙った盗難事件が多発しています。泥棒の中には売却目的などで工具類ばかりを狙う者がいますので、お仕事で工具類を使用される方は特に注意してください。主な被害場所として、戸建て住宅の新築・リフォーム現場、 店舗や飲食店の新築現場、工事現場や資材置き場、倉庫、事務所、工具を積んでいる車などです。現場に設置しているキーボックスをこじ開けられて、合鍵を使って屋内に侵入され、工具が盗まれているケースもあります。また、工事現場などでは、南京錠やチェーンを切断されて侵入されることもあります。工具を積んでいるかどうかは、一見して建築・工事関係者が使用している車など、はしごが積んであるバンタイプの貨物自動車や軽トラックなどの被害が多くなっています。工具は毎日使う上、重くて持ち運びが大変なので、現場に置いたままにしたり、車に積んだままにすることが多いことを犯人は知っています。大切な工具を守るために、日頃から防犯対策をお願いします。持ち帰り可能なものは現場や車内に残さないようにしましょう。二重三重に施錠を強化しましょう。警報装置や防犯カメラなど防犯機器を設置しましょう。そして車から離れるときは必ず施錠するようにしましょう。防犯対策、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪、侵入犯罪を取り上げ、その現状と最新の対策などを紹介します。かつて日本は世界一安全な国を誇っていました。しかし、都市化や核家族化、住民意識の多様化など時代の流れとともに地域コミュニティの弱体化が進展し、地域社会が持っていた防犯機能が低下してしまいました。犯罪者が一番嫌がるのが地域の連携と信頼感だといいます。犯罪者の多くは入念な準備や巧妙、凶悪な手口で個人を狙います。しかし地域住民が信頼し合い結束し、犯罪は許さないという姿勢を見せることが大きな防犯効果を生み出すのです。侵入犯罪者のおよそ6割が声をかけられたので犯行を諦めたと答えています。近所付き合いが活発で地域コミュニティがしっかりとしている町は侵入犯罪に強いと言えます。いつどこで誰が犯罪に遭うかわからないような最近の犯罪情勢の中で犯罪から家族の安全や財産を守るためには私たち一人一人が高い防犯意識と正しい防犯知識を持つことが大切です。そして、視点を身近なところから地域全体へと広げながら、具体的な防犯行動を起こす必要があります。まずは住まいの防犯対策の見直しから始めてみましょう。1、在宅時でも出入り口や無人の部屋の窓に鍵をかける習慣をつけましょう。2、日頃から建物の周囲を整理整頓し、侵入されにくい環境を整えておきましょう。3、玄関を2ロックに、窓に補助錠を取り付けるなど、防犯設備を充実させましょう。また、建物部品を選ぶときは、防犯性能の高いものを選びましょう。4、設置した防犯設備機器を有効に役立てましょう。5、旅行など長期不在にするときは、隣近所へ声を掛け合ったり、郵便物、新聞などの配達を止めるなどの注意も必要です。6、合鍵の不正制作を防止するため、鍵を家族など以外の必要のない人には見せない、渡さない、また写真や動画で写さないことが原則です。現在全国各地において多くの防犯ボランティア活動が行われています。安全で安心して暮らせる地域社会を実現するためには、地域の皆様による防犯の輪を広げることが重要です。犯罪に強い街づくりを進めるため、地域の自主防犯活動に参加するのも一つです。次に、侵入犯罪の様々な手口についてご紹介します。侵入犯罪とは、 住宅などの建物に侵入して行われる犯罪で、凶器などを示すなどして住人を脅して金品を強奪する侵入強盗と、金品を盗む侵入窃盗及び住居侵入を言います。侵入窃盗のうち、一般住宅を狙う空き巣、忍び込み、住宅対象侵入窃盗としています。住宅対象侵入窃盗は、次の3つの手口を言います。まず、空き巣です。住人が不在の住宅の屋内に侵入し、金品を盗むものを言います。忍び込みは、夜間、住人が就寝した頃を見計らって、住宅内に侵入し、金品を盗むものを言います。居空きは、住人が昼寝や食事をしている隙に、住宅内に侵入し、金品を盗むものを言います。被害例として、現金、預金通帳、貴金属、カード、パスポートなどの大切な金品が盗まれます。また、パソコンや電化製品などの窃盗、パソコンの場合、住所録や家計簿などの個人情報も一緒に盗まれてしまいます。鉢合わせになり、強盗に変身し、とっさに家庭の包丁などを使って強盗に変身することもあります。留守宅での待ち伏せ、帰宅するのを待ち伏せし、キャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出して現金を引き出したり、女性への暴行に及ぶこともあります。侵入された後、部屋を荒らされた恐怖感や、また誰かが侵入してくるのではないかという不安感が残ります。ここでは、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪、侵入犯罪についてご紹介しました。
防災メモ。家族が別々の場所にいるときに大きな災害に襲われても、お互いに安否を確認できるよう、日頃から連絡方法や集合場所をよく話し合っておきましょう。災害時は携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合があります。その場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などのサービスが利用できるよう、家族で使い方を確認しておいてください。また、自治体のホームページなどから防災マップやハザードマップを入手して、避難場所と避難経路をみんなで確認しておきましょう。大雨や地震など災害の種類ごとに、避難場所や避難の方法について家族で考えておくことも大切です。防災メモ。地震の後では、すぐにガスの元栓を閉めましょう。LP ガスの場合、戸外の容器のバルブも念のため閉めます。ガスの匂いがしなくても、知らないうちにガスが流れ出ているかもしれません。不用意に火を使わないで、電気製品のスイッチやプラグにも触れないでください。地震の後で避難するときは、電気を復旧させるときに火が出るのを防ぐためにブレーカーを落としましょう。特に集合住宅では、ブレーカーが落ちていることを確認するのに時間がかかり、速やかな復旧の妨げになる恐れがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。